京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語。
美しい自然と歴史や文化に彩られた、暮らしても訪れても魅力的な町、京都市北区。そんな北区を題材にした短編小説作品を全国から募集する京都北短編文学賞が昨年度に誕生し、今年度は第2回が実施されました。この時間は6夜にわたって応援大使に就任された京都ゆかりの作家の皆様や入賞者の皆様と一緒に北区の魅力を発信する第2回京都北短編文学賞の入賞作品をご紹介いたします。京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。こんばんは、ナビゲーターの佐金幸子です。第2回京都北短編文学賞は、昨年度に実施した第1回の盛況を受け、さらなる町の魅力発掘と発信を目指し開催されました。今回は一般部門と小中高生が対象のジュニア部門の2つの部門が創設され、昨年7月15日から10月31日までの作品募集期間に、両部門合わせて全国から195作品が寄せられました。その中から入賞作品として、一般部門から最優秀賞、優秀賞、船岡山が題材の作品から選考する船岡山賞が選ばれ、ジュニア部門から最優秀賞、優秀賞、船岡山賞、そして特別賞が選ばれました。また今回第2回京都北短編文学賞を盛り上げていただくため、京都ゆかりの8人の作家の皆様が応援大使に就任されています。第2夜の今回は、一般部門の船岡山賞をご紹介いたします。ご一緒するのは望月舞先生です。望月先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。望月舞です。
それでは先生のご紹介いたします。望月舞先生は北海道のご出身、現在京都府城陽市にお住まいです。平成28年京都寺町三条のホームズで第4回京都本大賞を受賞。同作の16巻および京都船岡山アストロロジーは、北区船岡山エリアが舞台になっています。その他にも京都を題材にした人気作を多数発表されています。また今回は応援大使の泉坂美月先生から作品へのコメントを頂戴しています。泉坂美月先生は三重県ご出身で京都府にお住まいです。2019年よりエブリスタで小説を発表し、ルーキー特集にピックアップされたことをきっかけにデビューされました。著作にはことのは文庫刊行の京都神宮道を舞台にしたキャラクターミステリー小説、神宮道西いる謎解き都のエフェメラルシリーズがあります。シリーズ3作目となる最新刊は3月19日より発売中です。泉坂先生からのコメントは後ほどご紹介いたしますね。さて今回は一般部門の船岡山賞受賞作品、樋口典さんの51枚の写真展のご紹介です。では作品の冒頭を聞いてみましょう。51枚の写真展、樋口典。由美、部活届出した？中学入学2日目の帰り道、校門を出たところで和江が先に声をかけた。まだ。由美は少し言葉を濁した。和ちゃんはバスケ部？
もちろん。明日から早速練習始まるんだ。由美と一緒にやりたかったけどね。
二人は小学校時代のミニバスのチームメイトだ。チームは5年生の時も6年生の時も京都府で準優勝した強豪だった。和江はそのままバスケットを続けるが、由美は陸上部に入ることを中学に入る前から和江に話していた。小学校を卒業してからも夕方近くの船岡山公園の坂道を走って得意の長距離に磨きをかけていた。
ところで由美、タクちゃんの具合どう？ タクちゃんというのは春から3年生になったユミの弟、タクマのことだ。明日退院になるけど、当分車椅子なんだ。かわいそうにね。ずいぶんひどい事故だったんだね。和江がユミを慰めるかのように言った。弟の自転車での事故があってから、ユミはなんだか元気がなかった。そのことが気がかりで、なんだか部活届を出す気にもならなかったのだ。ただいま。ユミちゃんおかえり。家に帰ると、ユミのおばあちゃんが今から出てきた。ユミには半年後に弟か妹ができる。ママはこのところつわりがひどくて、しばらく安静にしているのだ。ママがそんなだから、夕方になるとおばあちゃんがご飯を作りに来てくれている。その夜、パパが箱を2つ抱えて帰ってきた。はい、ユミ、中学の入学祝いだ。箱を開けると、ユミの欲しがっていた陸上用のトレーニングシューズだった。ありがとう、パパ。ユミはピンク色のシューズに早速紐を通し始めた。ユミ、反抗しておいた部活届、机の上に忘れてあったぞ。明日提出忘れんなよ。パパがもう一つの箱を丁寧に開けながら言った。パパが開けた箱の中身は一眼レフのカメラだった。望遠撮影用のレンズも入っていた。プロのカメラマンが使うようなカメラだった。これはタクマ用だ。え、タクマが撮るん？驚いてユミが聞くと、パパが少し悲しそうに話した。タクマの怪我の状況から、この後立って歩くことは厳しいんだ。タクマが車椅子でもできることをずっと考えていて、写真ならできるかと思ってね。思い切っていいカメラを選んできたんだ。ユミには、弟がこのまま歩けなくなるかもしれないと思うと、胸が押しつぶされるかのような大きな不安が襲ってきた。同時に、パパの車椅子でも楽しくタクマに暮らしてほしいという気持ちが痛いほどわかった。ママもうなずきながら聞いていた。次の日、タクマが退院してきた。タクマはパパが買ってきてくれた一眼レフカメラに夢中になった。パパに使い方を聞きながら、家の中でもファインダーを覗いてばかりいた。冒頭部分だけですけれども、今船岡山賞の51枚の写真展をお聞きいただきました。はい、でここで泉坂美月先生からコメントをいただいていますので、こちらご紹介いたします。はい、作品を拝読して初めに感じたのは、家族の温かさがまっすぐに伝わってくる物語であるということでした。比較的静かに進む物語ではありますが、その中でもしっかりと感じることができる兄弟の心の成長がとても印象的です。それは車椅子生活のたくまくんが一眼レフを手にしてからどんどんと腕を磨いていく様子もしかり、なんとなく入部届を出すことを戸惑っていたユミさんが多忙なほど部活動に打ち込めるようになったことも、生き生きとした弟の姿によってもたらされた変化の一つであると思います。そんな変化と変わらない朝の散歩の時間、それがちょうどいい兄弟の距離感を描いていると感じました。また写真を通して見える緑や色づく秋の景色が魅力的な作品でもあります。船岡山からもほど近い大徳寺や世界遺産である金閣寺、上昇寺など様々な寺院が登場することで、読者もまた2人の思い出が宿る自然の色をその目で見てみたいと思うのではないでしょうか。物語の後半では、歩くことができるようになったたくまくんと駅伝大会で区間を走り抜くユミさんの話があります。兄弟のどちらか一方だけではなく、それぞれの努力が実るエピソードが織り込まれていて、そこから今までの出来事をなぞる写真展につながっているからこそ、しっかりと心が動かされるのだと思います。そして51枚目の写真を思い浮かべながら最後の一文を読み終えたとき、きっと誰もがたくまくんをぎゅっと抱きしめたくなる、そんな温かさのある素敵な作品でした。
というのが泉坂先生からのコメントでした。
はいはい、コメントも素敵ですね。
はい、望月先生はどう考え感じられましたか。
いや本当にですね、船岡山賞にふさわしいと言いますか、船岡山以外も舞台になってるんですけども、中心にあるのは船岡山と家族なんですよね。
はい、
で家族構成もなんかすごくリアルで、お姉さん、お姉ちゃんと弟と、でお母さんは妊婦さんでと、はい、でその中弟さんがちょっと事故、自転車事故で車椅子生活になってしまった、自分だけ部活楽しんでいいのかなっていうね、そういう葛藤とかの中、はい、弟は弟でお父さんのプレゼントのカメラに夢中になっていくっていう、すごいその家族の成長だったりとか心の機微みたいなものが織りなされていまして、ちょっと泣けるいい作品だったと、はい、と思います、
ね、え本当に温かさのねよく表された素敵な作品でしたね。はいはい、ありがとうございます。ここで受賞者の樋口のりさんからメッセージいただいてますので、はい、ご紹介いたします。
はい、
船岡山賞に選んでいただき感謝の気持ちでいっぱいです。作品は織物の壁掛けの裏表になることを意識しました。はい、弟の大きな怪我、もう立てないのではという不安、そうした織物の裏地のような出来事や心情が時が経ち表地を見た時に、親の愛という縦糸、兄弟愛の横糸によって北区の美しい自然が編み込まれた素敵な織物になっていたら、そんな願いを込めて書きましたというメッセージです。
素敵です ね、
ねえ、なんかこう織物に例えられているっていうのも、はい、なんかこの樋口さんのねすごい、はい、表現の仕方っていうのがね、はい、現れてますね。
それもまた北区の文化だったりもしますからね。
うん、そうですね、はい、西陣織があったりというところともこうつながってきますね。はい、はい、大変温かい心のね動かされる大変素敵な作品でしたね。はい、
本当ですね、すごくみずみずしい作品だったんですけど、著者さんはすごく大人の、
あそう大人の方なんですよね。はいはいはい、
だから大人目線の気持ち、そして子ども目線の気持ちが全てを、ね、それも織り込まれて書かれているみたいな。
そうですね、そっか、今までの、ね、人生の、はい、ご経験がいろいろな視点で書かれているんでしょうね。はい、だからその分だからいろんな世代の方が、はい、こう心情がねこうなんて言うんでしょうか、気持ちがこう表されているというか、うん、自分のような気持ちで読んでいただけるのかなというふうにも思います。はい、なんか写真展ちょっと見に行きたくなりますよ ね。
いや、本当
ですね。はい、いや本当にありがとうございます。素敵な作品でした。はい、望月先生どうもありがとうございました。今日はこちら一般部門船岡山賞51枚の写真展、樋口のりさんの作品をご紹介いたしました。望月先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。この番組は番組終了後ラジオミックス京都の公式ウェブサイトからポッドキャストで何度でもお聞きいただけます。また入賞作品は京都北短編文学賞ホームページからお読みいただけます。インターネットで京都北短編文学賞と検索してください。次回第3夜は明日の夜8時ジュニア部門の優秀賞受賞作品をご紹介いたします。京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語、ナビゲーターは嵯峨根幸子でした。この時間は北区役所の協力でお送りいたしました。